壮大なノアの洪水物語のクライマックスの部分を今日はご一緒に学びたいと思います。で、前回学びましたように、洪水の後、神は8章の15節以下でノアにこう仰せになったわけです。さあ、あなたもあなたの妻も息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさい。すべて肉なるもののうちからあなたのもとに来たすべての動物、鳥も家畜も地を這うものも一緒に連れ出し、地に群がり地上で子を産み増えるようにしなさい。こうおっしゃったわけです。で、ノアとその一家、そしてすべての生き物が箱舟を出て、再びこの大地の上で新しい生活ができるようになった。箱舟から降りたノアが最初に行ったこと、それは主のために祭壇を築いて主を礼拝することであった。で、そして神は人に対して、これから大地を呪うことは二度と住まいと御心に止められた。で、そういうことを前回ご一緒に学んだわけであります。で、そしてそれに続く今日の9章の初めにはこのように記されています。神はノアと彼の息子たちを祝福して言われた。産めよ増えよ地に満ちよ、どこかで聞いた言葉だろうと思います。同じ言葉がこの創世記の一番冒頭ですね、1章の28節で、すでに述べられていたわけです。あの天地創造の際の祝福、その言葉がここでまた再確認をされております。いや、それ以上にここでは動物たちを食料としてあなた方に与えると、そういうふうに言うならば、神の祝福っていうものがさらに大きくなっているということに気がつかされるのであります。大洪水という裁きを通して、いわばかえって神の恵みが大きくされている、こう言っていいと思うのです。新約聖書のローマの信徒への手紙の5章の20節で、罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れましたと、そのようにあの使徒パウロが述べているように、聖書は初めから一貫して同じ福音の真理を語っているわけです。神はどこまでも私たち人間とこの世界、あらゆる命あるものを祝福し生かそうとしてくださっている。で、そうしたことをこの物語を通してですね、私たちは深く思わされるのではないでしょうか。前の箇所もそうでしたが、ノアは全く言葉を発していないわけです。ただ一方的に神の言葉が語られるのみなんです。神の恵みはこのノアに語り続けられる。神の恵みと祝福の言葉がいわば浴びせられ続けるわけであります。9節を見ますと、神はノアと彼の息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なるものがことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してないと、こう書かれています。 ここに契約という言葉が出てまいります。で、今日の読んでいただいた1節から17節までに数えてみれば8回契約という言葉が出てくるわけです。で、この契約っていうのは、これはこの2つのもの、2者の間の、約束事であるわけです。で、しかし前回少し触れましたが、ここで言う契約っていうのは、そういう私たちが言う、一般的な取り決めですね、協定とか約束事とは違うわけです。そういうものとは違う。私たちが言う協定とか契約っていうのは、あくまでも両者が対等な立場でなされるものであるわけです。お互いが権利と義務、そういうものをそこで主張し合うのが、一般的な契約というものです。いわば取りつ取られつの関係と言ってもいいと思います。で、この数年、私は幼稚園の園舎建築をめぐって本当に数多くの契約書を目にして、それを交わしてきたわけです。幼稚園の代表者としてもそうですし、教会の代表者としても印鑑証明を取ったり、いろんなことをしながら契約書にサインをし、この押印をしですね、そういうものをこう扱ってきたわけです。で、この世においてはですよ、双方の合意に基づいてそういう契約書っていうものを2通、作成をし、お互いに署名捺印をしてですよ、事業の規模によっては何万円という高額な収入印紙をそこに貼って、それを契約書を1通ずつ持ち合うわけです。で、そしてその契約通りにそれを行っていかなければならない、履行しなければならない、そういう責任を負うっていうんですね。これが私たちの社会における契約というものであるわけです。で、しかしここで神様が立ててくださる契約っていうのは、そういうものとは違うのだと。いわば神が一方的に私たちに与えてくださる約束であるわけです。人間がですよ、神に対してこれからは神様の言うことをしっかりと守りますからというふうな誓いを立てて、互いに合意をして立てられた契約とは違うわけです。人が心に思うことは幼い時から悪いのだという、そういう言葉を前の箇所で神ご自身が語っておられたわけです。つまり神様は、人間がこれからも悪事を今までと同じように働き続けるっていうことを知りながら、しかしなおその人間に期待をし、契約を立ててくださるわけであります。ですからこれは言うならば、神の側からの一方的なこの贈り物であり、恵みの約束、恵みの契約であると言っていいだろうと思います。そういうものがここで打ち立てられるのだというわけです。9節をもう一度見ますと、私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てると神様は言われました。あなたたちというのは当然ノアとその家族のことであるわけです。そして後に続く子孫というふうに言われていますから、これはすなわち私たちも含めた、この時代に生きる者も含まれるわけですね。すなわち全人類ということになります。ですからこの契約は神が全人類に約束されたものなんだ。で、そういう約束と祝福の中に今日の私たちも生かされているっていうことを、まずここで確認をしたいと思うのです。で、そしてその約束、契約の内容っていうのは11節に記されています。私があなたたちと契約を立てたならば、 二度と洪水によって肉なるものがことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない、こうあるわけです。でもともと神が地を滅ぼそうと決意をなさったその理由については、6章の11節以下にこんなふうに記されておりました。6章の11節以下ですが、この地は神の前に堕落し不法に満ちていた。このここで不法と訳されている言葉、これは多くの別の日本語の聖書では暴虐ですねというふうに、まあ、訳しています。まあ、不法要するに暴虐に満ちていた。で、神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて肉なるものはこの地で堕落の道を歩んでいた。こういうふうに6章の11節以下に記されていたわけです。で、それゆえに、神は大洪水を起こし、地をいわば一新されたわけです。で、しかし、再び人間が神の前に堕落をし、暴虐がはびこったとしても、神は人間を滅ぼさないと、こう約束をしてくださる。で、ここに神の大いなる、まあ、忍耐というべきものがあると思うのです。新約聖書のルカによる福音書の13章で、主イエスが実のならないイチジクの木の例えを、まあ、お話になった。で、そういう記事をこう思い起こすわけです。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えた。しかし3年経っても実が実らなかった、ならなかった。そこで主人が園庭に、そのお世話をする人に、それを切り倒せというわけですけれども、園庭は、ご主人様、今年もこのままにしておいてください、木の周りを掘って肥やしをやってみます、そうすれば来年は実がなるかもしれませんと言って、この主人の気持ちをなだめるわけですね。これはいわばイエス・キリストの取りなしによって私たちが神の裁きを免れている、神の忍耐の中に置かれている、あるいはこのどこまでも私たちに期待をかけてくださる、そういう神の思いっていうものを受け止めることのできる例えだと思うのです。で、このノアの契約はそういう神の側からの一方的な贈り物っていうか、あるいは恵みの約束、そういう契約であるということを、まあ、先ほど申し上げたわけです。で、そこでは人間の技や人間が果たすべき義務っていうものが、まあ、ここでは何も要求されていないわけです。で、けれども旧約聖書の中には他に契約と呼ばれるものがいくつもあって、その中の代表的なものが、まあ、シナイ契約と呼ばれるものであるわけですけど、そのシナイ契約っていうのはそうではないんですね。人間の側にこのいくつかのことがこう要求される、これがまあシナイ契約であると言っていいと思います。そのシナイ契約っていうのは、あの出エジプトの際ですね、神がモーセを通してこのシナイ山でイスラエルの民と結ばれた契約のことですけれども、で、その出来事はまあ出エジプト記の24章にまあ詳しく出てまいります。旧約聖書の134ページですが、その出エジプト記24章の7節以下を見ますと、 こんなふうに書かれているわけです。134ページの出エジプト記24章の7節以下でありますが、モーセが契約の書を取り民に読んで聞かせた。彼らが、私たちは主が語られたことをすべて行い守りますと言うと、モーセは血を取り民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。でこういうふうにあるわけですね。でここにここでですよ、イスラエルの民が私たちは主が語られたことをすべて行い守りますと言っている。この主な内容は、これは言うまでもなく、その前の出エジプト記20章に記されている実戒のことを指しているわけですね。神はイスラエルをご自分の民として選び、何があってもあなた方を守り導くと、こう約束してくださった。で、その代わりに、イスラエルの民は神の戒めを守るということを約束し、ここで契約の血が振りかけられた。そういうことが今読んだ24章のところに記されているわけですね。で、これはどういうことかというと、古代においてはこの契約を結ぶ際に動物の血を用いるということが、まあ、しばしばあったようでして、すなわちこれはもしどちらかがですよ、その契約というか約束を破ったならばこういう目に遭うというですね、要するに血を見る、犠牲の動物と同じ運命にあなたもなるんだっていうですね、そういう覚悟を持ってこのお互いに誓った契約を取り交わしたということであるわけです。で、そのようにしてですね、このヤハウェ、主なる神がイスラエルの唯一の神となり、そしてイスラエルが神の民、神の選びの民となった、そういう契約関係っていうのが、まあ、成立をした。これが、まあ、シナイ契約であるわけです。で、旧約聖書のその旧約っていうふうに私たち言うわけですね。旧約聖書の旧約で、これはご存知のように、これはまあ古い契約のことを、まあ、言うわけで、そして同時に一般的にこのシナイ契約のことをこう指して旧約っていうふうな言い方をするわけです。で、しかしご存知のように、そのようにしてシナイ契約を結んだイスラエルの民は神に対してですよ、決して忠実ではなかったわけです。あの実会の冒頭ですね、あなたには私を置いて他に神があってはならないという、あの実会の中で一番最初の一番大事な第一回に背き、彼らは偶像礼拝にふけったわけです。で、その度に預言者たちが使わされて、イスラエルの民に、まあ、悔い改めを求めたわけです。で、しかし彼らは立ち返ることをしなかったために、やがてバビロン捕囚という苦難を経験することになります。けれども神はそのイスラエルの民を完全に滅ぼし尽くすということはなさらなかったわけです。それは今日の16節の終わりにですね、永遠の契約という、そういう言葉がありますように、神に背き罪を犯し続けたイスラエルの民に、神は確かにあのバビロン捕囚というような厳しい罰を与えられたんだけれども、このここに永遠の契約と言われているように、このノアとの契約、永遠の契約を守られたから、イスラエルの民は決して滅ぼされてしまうことがなかった、 こう言ってもいいだろうと思います。このノアの洪水物語の一番最後、このクライマックスに目を向けてみたいと思いますが、大変美しい情景が描かれております。神は契約の印として、この13節、雲の中に虹を置き、そして16節、雲の中に虹が現れると、私はそれを見て神と地上のすべての生き物、すべての肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を止めると言われたというのであります。この虹の契約は、前の章でノアが箱舟から出て神に犠牲の礼拝を捧げた際、神が心に誓われた内容っていうものを、それを非常に美しく表現しているのだろうと思われます。後に神は、先ほど言いましたように、このシナイ契約を代表とした、いくつかの契約ですね、他にもアブラハムとの契約とか、いろいろあるわけですけれども、イスラエルの民と契約をこのあと結んでいかれるわけです。でそれらは皆です、この神がイスラエルを選んだといういわば先民中心の契約であったわけですね。いわば非常にこう偏ったこの選びの契約であると言ってもいい。でしかしこのノアの契約っていうのは、ここに記されていますように、地上のすべての生き物、あるいはすべて肉なるものとの間に立てると言われていますように、全世界あらゆる生き物を対象としていますし、時間的にもそれは永遠の契約だと言われているわけであります。聖書全体を通してこの最初の契約ですね、これが、そして最も根源的な契約っていうものが、この虹の契約であると言ってもいいだろうと思います。で、旧約聖書を読むときに、この私たちはこういう感覚を持つと思うんですね。神のイスラエルへの偏愛っていうか、神はイスラエルだけを可愛がっておられるのか、そんなふうに受け止めることがやっぱりあると思うんですね。あるいは新約聖書を読むときに、神は神の教会、私たちキリスト者、クリスチャンだけをお救いになるのか、そんなふうにもしかすると思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしそうではないんですね。今日のところに示されること、この救いの一番根源的な契約は、全世界に対する神の永遠の契約であるわけです。これが虹の契約、ノアと結ばれた契約。虹っていうのは、そのように神が全世界と結ばれた救いの契約、愛の印だと、このように受け止めてよいのではないかと思うのです。今日礼拝始まる前に全員の方にはないと思いますが、虹の写真を、お配りをいたしました。これは3年前の2018年の初夏に、夕方の5時頃でありましたけど、ちょうど大雨が降った後に虹が教会の前にかかったもんですから、 大変美しいなと思って撮った写真であります。まあ、この後ご一緒に賛美歌を歌います425番の賛美歌の中にも虹と十字架っていう歌詞が出てまいります。でこの虹っていうのは英語ではレインボーというわけですね。でその言葉の成り立ちっていうものを見るとレインボーのレインは雨で、ボウっていうのは弓っていう意味ですね。そういう言葉からなってるわけです。要するに雨の弓がこの虹である。で考えてみれば弓っていうのは敵を攻撃する、まあ、武具というか武器であるわけです。でしかしこの、まあ、虹のアーチを皆さんよく見て思い描いていただけるとわかると思いますが、この虹が弓であるとしたらですよ、そこからどっちの方向に向いて矢が放たれるか、本来ならば地上で悪がはびこってこの矢が放たれるとすれば地上に向けて放たれるべきものですけど、このアーチの向きを見ていただければ、そして考えていただければわかると思いますが、この弓矢は天の方を向いてるんです。すなわち神がいる弓矢っていうのは、それは私たち人間の側、地上の側ではなくて神ご自身の方へと向けられていると言ってもいいかもしれない。罪ある地上の人間にこの弓矢が向けられた、あるいはそれが攻撃対象となったわけではないのです。神ご自身の方へとそれが向けられる。で、それはいわば神の一人子イエス・キリストが私たち人間の罪をすべて背負ってですよ、十字架についてくださった出来事とこうつながってくると思うんです。神の子イエス・キリストが私たちの罪を背負って苦しみを受け十字架にかかって死んでくださることによる罪の許しの恵みというものを指し示していると、こう考えることもできるのではないかと、こう思ったわけであります。でこの虹ってのは激しい雨が降った後にこれを見ていただけると分かりますけど、太陽を背にですよ、雨雲の方を見るときに見えてくる。要するに真っ暗な中にこの虹っていうのは大概こうかかっているわけですね。でその意味では人間の不法や暴虐、災いに満ちた暗雲がこの立ち込めているっていう、そういうものが私たちを覆っているかのごとき世界に今私たちはこう生きているわけですけれども、でしかしその黒い雲を背景にして七色に輝くこの虹であるわけですね。でそれは私たちがいろんなことがある中でもうダメだと、そのようにこう生きる力を失って諦めてしまうような、そういう状況ですね。暗雲が立ち込めているその中に、しかしなお神の恵みと祝福がそこにあるんだということ、そうだとすれば本当にそれは私たちにとって大きな慰めではないだろうか、そんなことをこう思わされたのであります。でこの虹っていうのは言うまでもなく、まあ、しばらくの間現れますけど、ちょっと時が経てばそれは薄れ消えていくわけですね。しかし十字架は決して消えることのない愛の印であるっていうことを思わされるのであります。私たち人間のために 十字架につけられた主イエス・キリストの愛は、主の復活によって私たちの罪を許し、救いの命、永遠の命へと私たちを導いてくださるものであるわけです。で、その永遠の命っていうのは、何か私たちがいつまでも死なないでこの世に生き続けるということではないわけですね。そうではなくて、この永遠の命っていうのは、どんな状況にあっても私たちが永遠の神の御腕の中に抱かれて、今日もまた生かされているというか、生きる、そのことを意味している、そういう言葉だと思います。で、そのような神の愛の中に、どんな時も私の命がある、私たちの命があるというこの確信こそがですよ、本当に困難な中にあっても希望を持って生きる力となっていくのではないか、そう思うのであります。この虹に示された神の約束と、それから十字架に示された神の愛というものを信じて生きる、で、それがキリストにある希望のうちに生きる私たちの人生である、そのことを覚えながら、また共に信仰の歩みを前進してまいりたいと思います。